それではお話をいたします。私たちがイエス・キリストの誕生を待つ季節、降臨節を迎えて、実は早いものでもう2週間が経ち、半分を迎えようとしています。その中で今日ご一緒に読んだ箇所は、クリスマス物語の中でイエス・キリストの誕生に立ち会うことになる3人の博士の登場を物語っているものです。その中である言葉が、同じ意味を持つ言葉が2回使われていました。それは東、そして東方というものです。東方とはまさにそのまま東の方ですから、今日私たちが読んだ福音書では、とても短いお話の中で東という言葉が使われています。実は私はこの聖書を読むたびに、ある一つの言葉を思い出します。それは極東という言葉です。極める東。極東とはある意味で日本のことを指しています。私はこのクリスマスの箇所を読んで、極東という言葉を思い浮かべると、いつも小学生の頃、社会の授業で先生が見せてくれた地図を思い出します。それはオーストラリアの地図でした。私も含め、その教室にいた誰もがその地図を見て、直感的に、あ、間違ってる、そう思いました。そういう反応を示す生徒たちに先生はこう言いました。これはオーストラリアの国の人たちが使っている、オーストラリアの国の人たちの地図です、そう言いました。私たち学生が目にした地図は、まさにオーストラリアがど真ん中にあって、しかも私たちが普段見ている地図とは上下が逆さまでした。先生はこう言いました。地図は国によって違うんだよ。何が地図の中心になるのかは、その国によって違うんだよ。そう言いました。そして、その当時から私たちが普段見慣れている日本列島を中心とした地図を出して、そこから授業が進んでいきました。オーストラリアではまさにオーストラリアが中心、日本では日本が中心になる。では私たちがよく世界的に日本は極東だ、東の果てだと言われるとき、それはどこを中心としたものでしょうか。それは国際基準でよく用いられる地図で、ロンドンとニューヨークを中心として、地図が作られたときに、日本が一番東に位置する、まあ、日付変更線も加味されていますが、そのような形になります。ですから、日本はそのように、ロンドンまたはニューヨークを中心とした地図、そして日付変更線を含めて考えたときに、一番東に位置するということです。ですから、実はこの極東という言葉は、必ずしもポジティブな意味だけでとらわれるというよりも、ネガティブなものを含んでいます。戦争に負けた敗戦国としての日本が、戦勝国としてのヨーロッパやアメリカを中心としたときに、一番東にあるんだ。そして一番東、世界の果てには未開の人々が住んでいて、世界の中心の人々よりも劣っている。かつてはそんな意味合いでファーイースト、東の果てという言葉が使われていました。ですから 第二次世界大戦当時も極東という言葉は極めて差別的な言葉、侮蔑的な言葉として用いられていました。そのような背景の中で、実は私自身はかつては同じようにあまりいいイメージを持っていませんでしたが、実は今日一緒に読んだ福音書を読み込むたびに、この極東という言葉が少しだけ違った意味に捉え、実は私個人の理解としては少し好きな言葉に変わりました。なぜならクリスマス物語でイエス・キリストの誕生に立ち会った三人の博士は東からやってきた。歴史的には史実的にはこの三人の博士はペルシャの国の人物だった、ペルシャ人であったと言われています。しかし長いキリスト教の伝統の中でペルシャ人という枠組みを超えてこの三人にはある象徴が委ねられることになります。この東の方からやってきた三人の博士に与えられた象徴、それはこの三人が全世界の人類を象徴しているというものです。全世界の人類がイエス・キリストの誕生に立ち会い、その喜びを知った。イエス・キリストの誕生はこの三人の博士を通してユダヤのごく限られた人々にだけ知らされたのではなく、世界中の人々に知らされた。それがその三人が持っている象徴です。私は先ほどこの三人の博士は史実的にはペルシャ人だったと話をしました。しかし長い歴史の中でとてもユニークな伝承が生まれました。この三人には実は名前があります。メルキオール、バルタザール、パスカール、これが三人のそれぞれの名前です。そして実は一人は白人、一人は黒人、一人は黄色人種、つまりアジア系であった。メルキオール、パスカール、バルタザール、それぞれは同じ人種ではなく、一人は白人、一人は黒人、一人は黄色人種、つまりこの世界にいるすべての人種がそこでイエス・キリストの誕生を目にしたというものです。そしてそれだけではありません。三人のうち一人は若者、一人は中年、一人は老人であった。つまり全人種の全世代がこの三人には象徴的に与えられているというものです。そのように考えたときに、ああ、日本人も西洋の外国の国をただ単に輸入してそこで信じている、それがキリスト教なんだという理解ではなく、キリスト教の初めから世界中の人々が、私たち日本人もその物語の中にいるんだ、そのように日本人としての私自身をクリスマス物語の中に見出すことができるようになりました。そしてさらにその全人類の象徴が東からやってきた、そう考えたとき、私はちょっと傲慢かもしれませんが、勝手にこれからのキリスト教を担っていくのは日本かもしれない、 アジアの人たちかもしれない、そんなふうにいろんな想像を考えています。東の方からイエス・キリストの誕生に立ち会う大切な役割をする人たちがやってきた。キリスト教は今高齢化したり、これはキリスト教だけではなく世界の宗教がそうです。信じる人が減り、西欧でも教会離れが進んでいる。実はそんな中で、あと十数年後、実は中国が世界最大のキリスト教大国になると言われています。中国は確かに人口も多いです。その影響がほとんどかもしれませんが、キリスト教の大切な役割を担う人々の文化圏が不思議と移ってきている、そのように感じます。その歴史の中に私たち一人一人がいます。キリスト教文化圏の方にとってはまだまだ私たち日本は東の果て、キリスト教をまだまだ知らない人たちかもしれません。でも私たちの生活に確実に私たちが中心であり、私たちも誇りを持てる、正しい誇りを持ってキリスト教の教えに基づき人を愛し、人と共に生きることのできる、その舞台に、その舞台の中心に私たちもいるんだ。イエス・キリストはどこか特定の地域の人たちのために生まれたのではありません。世界人類すべての人々のために。イエス・キリストの心の中心には私たち日本人もしっかりとその位置を占めている。そのことを信じながら、西欧からやってきた他の国の宗教、他の国の行事、クリスマスではなく、私たちの人生の中心になるそのクリスマスを共に待ちわびていきたいと思います。